ヤセルアラファト空港、希望の灯台。ヤセルアラファト国際空港、もともとはガザ国際空港として知られ、パレスチナの主権、経済的独立、グローバルな接続性への願望を象徴する感動的なシンボルとして立っています。ガザ地区のラファとダハニアの間に位置し、エジプト国境近くの座標31°14′40′7°N34°16′34′E にあるこの空港は、1998年から2001年までの短い運用期間中に希望の灯台でした。オスロ和平プロセスに橋を発し、観光と文化交流を促進した黄金時代、そして最終的には国際法を侵害するテロ行為による悲劇的な破壊に至るまで、空港の歴史はパレスチナの国家建設の闘争の工程を物語っています。このエッセイでは、空港の歴史をたどり、その社会経済的影響、象徴的意義、そしてその終焉の法的影響を歴史的記録と文化的洞察をもとに包括的に叙述します。構想と建設、主権のビジョン。ガザに国際空港を建設するアイデアは、1990年代初頭のオスロ和平プロセス中に生まれ、イスラエルとパレスチナの和解に対する慎重な楽観主義が特徴の時期でした。1995年のオスロ2合意では、ガザ地区に空港を建設することが明示的に定められ、パレスチナの自治と経済発展へのコミットメントを反映していました。このプロジェクトはパレスチナ自治政府によって推進され、パレスチナ解放機構のカリスマ的リーダー、ヤセル・アラファトが国家建設の礎としてこれを擁護しました。空港は世界への玄関口として構想され、イスラエルが管理する移動ルートへの依存を減らし、自治を象徴するものでした。建設は1997年に始まり、エジプト、日本、サウジアラビア、スペイン、ドイツを含む国際的な連合によって資金提供され、総費用は約8600万ドルでした。モロッコの建築家による設計で、カサブランカ空港をモデルにしたこの空港は、ウサマ・ハッサン・エルクーダリーのエンジニアリング会社によって実施され、現代的な機能性と文化的美学を融合させました。インフラには3076メートルの滑走路、年間70万人の乗客を処理できる旅客ターミナル、そしてドームオブザロックに着想を得た金色のドームを備えた VIP ラウンジ、アラファトのためのスイートを含むが含まれていました。石のモザイクやイスラム絵画で飾られたターミナルは、パレスチナの遺産と誇りを反映していました。建設プロセスは外交的なバランス行為であり、イスラエルはオスロ合意に基づき、乗客や貨物の検査を含むセキュリティプロトコルを監督しました。これらの制約にもかかわらず、空港の完成は勝利であり、1998年11月24日にアラファト、ビル・クリントン米大統領、そして数千人のパレスチナ人が参加した開業式典で祝われました。クリントンの出席は国際的な支持を強調し、彼のスピーチでは空港を中東やその他の地域からの飛行機を引き寄せる磁石と称賛しました。このイベントは、ガザが一時的に潜在的な接続性のハブとして浮上した稀な希望の瞬間でした。黄金時代、観光、文化交流、経済的約束。1998年から2001年まで、当時ガザ国際空港と呼ばれていたこの空港は、短期間ながら観光、文化交流、経済活動に特徴付けられた黄金時代を経験しました。パレスチナ民間航空局によって運営され、パレスチナ航空の拠点として機能し、初の商業便は1998年12月5日にアンマンへ飛び立ちました。ロイヤルエア、モロッコやエジプト航空などの外国航空会社がガザを中東や北アフリカの目的地に接続し、1999年には約9万人の乗客と100トン以上の貨物を扱いました。第2インティファーダの勃発前のこの期間は、パレスチナの国家建設がどのようなものかを垣間見せました。観光と文化交流。空港は控えめな観光セクターを支え、ガザの地中海沿岸、歴史的遺跡、文化的遺産が訪問者を引きつけました。この時期の具体的な旅行ブログは少ないものの、比較的平静な状況は古代モスク、考古学的遺跡、農業景観の探検を可能にしました。 パレスチナ人は伝統的なもてなしで訪問者を迎え、後に記録された話では見知らぬ人に食事を請求することに消極的だったことが文化的な特徴として挙げられています。空港の運営は文化交流を可能にし、パレスチナ人が仕事、教育、休暇のために海外へ旅行し、国際的な訪問者がガザに多様な視点をもたらしました。当時の記録では友好的な雰囲気が感じられ、カジュアルな交流が開放性を反映していました。経済的影響。空港は貿易と商業を支え、経済成長の触媒でした。パレスチナ人がイスラエルの厳しい検問所に依存せずに商品を輸出、輸入できるようになり、経済的希望を育みました。パイロットたちは初便の着陸に誇りを感じたと回想しています。空港は航空スタッフから地元ベンダーまで雇用を創出し、ホスピタリティなどの関連産業を刺激しました。ガザの料理、マクルーバ、ムサカン、スマギーヤなどの料理は訪問者を喜ばせた可能性があります。これらの料理はスーマックや新鮮な農産物などの地元食材に根差し、ガザの文化的豊かさを強調しました。象徴的意義。実際の役割を超えて、空港はパレスチナの主権の強力なシンボルでした。世界の指導者が出席した開業は、パレスチナの願望への国際的承認を示しました。VIP ラウンジの金色のドームは、ドームオブザロックをモデルにしており、空港をエルサレムの精神的意義と結びつけ、国家アイデンティティを強化しました。パレスチナ人にとって、イスラエルの監督なしに旅行できることは自由の味であり、検問所や許可証に伴う屈辱を軽減しました。空港の存在は、パレスチナの依存という物語に挑戦し、国家建設と自己決定のビジョンを体現しました。悲しい終焉、テロ行為とその結果。空港の黄金時代は、2000年に始まった第2、インティファーダによって突然終わり、イスラエルとパレスチナ間の緊張が高まりました。2001年2月までに暴力の激化によりすべての旅客便が停止しました。2001年12月4日、イスラエル軍の航空機が空港のレーダー基地と管制塔を爆撃し、運用不能にしました。2002年1月10日、イスラエルのブルドーザーが滑走路を切り裂き、破壊を完成させました。この民間インフラを標的とした意図的なテロ行為は、ガザの願望に壊滅的な打撃を与えました。破壊の背景。イスラエルは、インティファーダ中のパレスチナの武装活動への対応として、攻撃を正当化し、空港が武器密輸に使用される可能性があると主張しました。しかし、この破壊は過剰で、象徴的であり、パレスチナの国家建設を打ち砕くことを目的としたと、広くみなされました。攻撃は、パレスチナの移動を制御する広範な戦略の一部であり、空港の運用合意はすでにイスラエルのセキュリティ監督下にありました。爆撃とブルドーザーによる破壊は、450ヘクタールの敷地を廃墟にし、ターミナルと滑走路は修復不可能なほど損傷しました。社会経済的影響。空港の破壊は、ガザを孤立させ、観光、貿易、文化交流を停滞させました。パレスチナ人はイスラエルが管理するベングリオン空港などの移動ルートに依存するようになり、差別的なセキュリティチェックや女性に対する性的嫌がらせを含む嫌がらせを報告しました。2007年以降のイスラエルとエジプトによる封鎖は移動をさらに制限し、ガザの経済は市場や資源へのアクセスが制限され苦しみました。空港の廃墟は座礁した平和の希望のシンボルとなり、20年以上にわたり飛行がありませんでした。雇用の喪失と経済的機会の喪失は、2001年以降のガザの貧困を深め、顕著な経済的衰退をもたらしました。文化的・心理的影響。空港の破壊はパレスチナの誇りの具体的なシンボルを消し去り、心理的な打撃でした。住民は空港を世界への窓と回想しました。このテロ行為は抑圧の感覚を強化し、パレスチナ人は屈辱的な移動プロセスを強いられ、空港がかつて提供した尊厳を損ないました。法的側面。国際法の違反。ガザ国際空港の破壊は国際法の明確な違反であり、 国際機関から非難されました。国際民間航空機関 ICAO は2002年3月にイスラエルを非難し、1944年のシカゴ条約に基づく航空規範の違反を指摘し、民間空港を軍事攻撃から保護することを求めました。具体的には以下の違反が含まれます。シカゴ条約第1条、この条項は国家の領空の主権を強調し、空港はパレスチナ自治政府の主権を代表していました。イスラエルの攻撃はこの原則を無視し、パレスチナの自治を損ないました。ジュネーブ条約第3条、紛争中に民間インフラ、空港などを標的にすることは即時の軍事的脅威がない限り禁止されています。空港の軍事的使用を示す証拠はなく、攻撃は戦争犯罪の可能性があります。慣習国際人道法比例性の原則は、軍事行動が過剰な民間被害を避けることを要求します。民間生活と経済活動のシンボルである空港の完全な破壊は、どんな主張されたセキュリティ脅威に対しても不均衡でした。 ICAO の非難は攻撃の違法性を強調しましたが、イスラエル・パレスチナの文脈での国際法の執行の課題を反映し、重大な結果は生じませんでした。責任の欠如はパレスチナの不満を煽り、空港の廃墟は正義を求める終結点となりました。結論、希望と悲劇の遺産。ヤセル・アラファト国際空港の構想から破壊までの旅は、パレスチナの自己決定の闘争を象徴しています。オスロ合意の証として構想され、国際的な支援を受けて建設され、世界への玄関口として祝われた、この空港は、観光、文化交流、経済的約束のハブとして、ガザを一時的に変革しました。パレスチナのもてなし、景観の美しさ、料理の喜びを特徴とする黄金時代は、国家建設のビジョンを見せました。しかし、2001から2002年のテロ行為による違法で、壊滅的な攻撃は、これらの夢を打ち砕き、ガザを孤立させ、国際法を侵害しました。2025年5月5日、現在、空港は廃墟のまま、果たされない、願望の厳しいリマインダーです。その遺産は、移動の自由と主権を求めるパレスチナ人の持続性に生き続けます。空港の物語は、単なるインフラの話ではなく、人間の尊厳、文化的誇り、そして、ガザが再び世界を歓迎できる未来への持続的な希望の物語です。